ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて、昨年から始まった第5金曜日の広報浜崎の健康口コミいい話、本日は今年になって初めての放送ですよね。
はい、昨年は4回第5金曜日のコーナーを担当いたしました。今年金曜日が5回ある月が何回あるかなって数えてみたら、1月、5月、8月、10月と今年も4回第5金曜日があることが分かりました。ただ1月は最初の金曜日が3日だったため、第1週はこのコーナーの放送自体がなかったですよね、
うんうん、
ということで今夜が今年初めての第5金曜日、
はい、
いつもの健康オタク社長ではなく私浜崎が担当いたします。張り切っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、では浜崎さんよろしくお願いします。
はい、さて本日のテーマは今年もあります住宅省エネ2025キャンペーンのお知らせです。昨年も住宅省エネ2024キャンペーンとして新築やリフォームを考えている方に嬉しい補助金制度がありました。弊社で新築したお客様、断熱リフォームをしたお客様もおかげさまで補助金の交付を受けることができました。
住宅の補助金ですね、とっても気になります。交付を受けることができたとのことですが、具体的にいくら交付を受けたのか教えていただいてもいいですか。
はい、補助金の一例ですが、新築工事で80万円交付を受けたお客様がいらっしゃいます。住宅性能を高めるために必要な建築費や照明の費用はかかりますが、補助があるのとないのとでは自己負担金額が変わりますよね、
うん、
ただ昨年と同じ性能の家を建築した場合、この事例は絶地水準住宅という性能の家ですが、今年の補助金は80万円ではありません、
うん、
昨年と同じ性能の家を建てても80万円交付されないって聞くと、今年建築する家は損しちゃうのと心配になるかもしれませんが、そればかりではありません。理由は後ほど説明しますね。
はい、
さて補助金の対象となる工事は昨年同様新築とリフォームです。そして対象工事によって補助金を申請する窓口が変わります。この流れは昨年と同じですね。窓口は4つに分かれています。まず子育てグリーン住宅支援事業、そして先進的間取り延べ2025事業、給湯省エネ2025事業、賃貸集合給湯省エネ2025事業です。賃貸集合給湯省エネ2025、こちらはね、賃貸集合住宅のオーナーさんに関わる補助金ですので、今回は説明を省きます。
はい、
それぞれ担当省庁が違っていて、子育てグリーン住宅支援事業は国土交通省と環境省、先進的間取り延べは環境省、給湯省エネ事業と賃貸集合給湯省エネ事業は資源エネルギー庁が担当です。担当省庁を覚える必要はありませんが、覚えていただきたいのは全国規模で展開する補助金キャンペーンなので予算が桁違いってことです。皆さんがお住まいの自治体や経済団体でも年度が変わり新たにスタートした補助金はありませんか。だいたい予算は数百万円ってところでしょうか。それでも大変助かる補助金だと思います。また本日ご紹介している国の補助金と併用して申請できる場合がほとんどだと思います。しかし国の補助金は桁が違います。国の場合補助金の予算は億単位です。今日明日で予算の上限に達する心配はありませんね。せっかくなので何か使える補助金があるか調べてみるといいと思います。
そうですね、私も新築を考えているお友達に補助金のことを教えてあげたいと思います。対象工事によって窓口の事業が変わるとのことですが、例えば新築の補助金はどちらの事業が窓口でしょうか。
はい、新築の補助金窓口は 子育てグリーン住宅支援事業です。ちょっと長い名称なので、ここからは子育てグリーン支援と呼びますね。この子育てグリーン支援は新築とリフォームのどちらも対象工事です。ここで1点、先ほど今年建築する家は損しちゃうのと心配になるかもしれませんが、そういうわけではありません。理由は後ほど説明しますと申し上げた件に触れたいと思います。実は昨年80万円の補助金が交付されたお客様のお家は絶地水準住宅という性能が高い住宅でした。ところが今年同じ絶地水準住宅を建築した場合、解体があれば60万円、解体がなければ40万円の補助を受けることができます。ということは昨年より減額ですよね。また絶地水準住宅あるいは長期有料住宅を対象にした補助金もそうですが、子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかという世主の条件がついています。ただし GX 指向型住宅を建てたとしたら、建築主の年齢問わず160万円という高額な補助金が交付されます。子育て世帯や若者世帯以外の方も補助金申請をすることができるのが GX 指向型住宅なのです。ちょっと説明を聞く元気がなくなってきましたが、難しい言葉
難しくなってきましたが、ね、知りたいですね、
はい、GX 指向型住宅や絶地水準住宅なんて難しい専門用語ばかりで、ラジオでは伝わりにくい内容ですよね。簡単に言えば絶地水準を大きく上回る省エネ住宅が GX 指向型住宅なのですが、詳しい条件は子育てグリーン支援のホームページをご覧いただければと思います。さて加古さん、ちょっと話題を変えますが、加古さんは2050年のカーボンニュートラル、温室効果ガスの排出量と吸収量のプラスマイナスゼロを目指す国の施策のことはご存知ですね。
もちろん知っていますよ、確か電力会社や自動車製造会社も宣言していますよね。ある自動車会社は今から10年も前に CO2 の大幅な削減を掲げ、社会や地球の持続可能な発展に貢献しますと宣言していました。
はい、そうですね。実はカーボンニュートラルを目標に掲げているのは住宅業界も同じです。本日ご紹介した子育てグリーン補助金の目的もこのように書かれています。子育てグリーン住宅支援事業は2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅についてエネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して新築住宅の支援を行うとともに、既存住宅について省エネ改修等への支援を行う事業です。原文から少々難しい言葉を省いて簡単に説明しましたが、カーボンニュートラルを考えた住宅業界の取り組み、あるいは国が高額な補助金キャンペーンをしたい理由が伝わりましたでしょうか。
なるほど、2050年カーボンニュートラルの実現って言葉が出てきましたね、
はい、
それとエネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対してとも書いてありましたね。電気代などのエネルギー価格が高いので、国の補助金で省エネ住宅の導入や省エネ改修を支援するってことでしょうね。
そういうことですね、うん、確かに電気代の高騰でご自宅に太陽光発電を採用する方が多くなったと思います。そのための初期費用、建築費が高くなることは悩ましい問題です。私どもが建築する住むほどに健康になる大井建設の家でもソーラー設備を採用することはできます。ただし個人的な本音を言えば、将来太陽光設備が故障した時の修理費用やソーラーパネルの撤去費用、パワコンの買い替え費用などを考えると、必ずしもソーラー設備イコールお金がかからない家になるとは断言できません。ご家族の生活パターンに合った設備を採用すること、補助金をうまく使うこと、将来のメンテナンス費用やランニングコストをシミュレーションすることなど、総合的にライフサイクルコストを考えた家づくりなら きっと納得できるお家になることでしょう。
うん、ライフサイクルコストを考える、いつも社長がおっしゃっていることですね。
はい。
家づくりは初期費用だけで判断しない、住んでから必要になるお金についても考えることが大切なんですね。
そうですね。例えば40歳で建築した方が35年ローンを組んだら、完済するときに75歳です、
うん、
一般的にメンテナンスが必要な時期を想像しますと、ローンが終わるまでの間に2回、例えば55歳と70歳の時に壁の塗り替えなどの大きなメンテナンスがあると想定します。55歳の時は現役で働いているとしても、もしかすると教育資金などで何百万円何千万円も必要になるかもしれません、
うん、
ローンを返済しながらリフォームローンを組むなんてできれば避けたいですよね、うん、そして70歳の時、ローン完済間近でメンテナンス費用が300万円以上と言われたらどうでしょう。このような将来のライフサイクルコストを考えた住宅選びって本当に大切だと思います。
補助金活用はお得な情報ですが、それだけで家を選んだら将来大きな出費が必要になるかもしれないってことですね、
はい、
住宅は健康な暮らしの基本ですから、新築もリフォームもしっかり調べてから決めたいですね。
はい、おっしゃる通りです。テレビやネットの情報を鵜呑みにせず、ご自分で納得できるお住まいを見つければいいと思いますよ。 FM 島田のこのコーナー、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話も皆様の健康な暮らしのお役に立ちたいと思い、毎週放送していただいています。
池田社長の熱いお話、きっとリスナーさんのお役に立ってると思いますよ。
ありがとうございます。社長聞きましたか？
はい、
ありがとうございます。社長が楽しくお話しできるのも FM 島田さん、加古さんのおかげです。
ありがとうございます。社長の健康深い話、これからも楽しみにしていますよ。
はい、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。では引き続き広報からのとっておき情報をお知らせしてよろしいですか？
はい、お願いします。
6月7日土曜日にプラザオールリにて異業種コラボセミナーを開催いたします。今回のコラボ講師は和暮らしの寺子屋代表の大谷孝恵さんをお迎えします。大谷さんは静岡県磐田市で約600年続く禅寺で生まれ育った方ですので、本物の自然素材に対して純粋に良さを伝える女性なんですよね。600年です、加古さん、びっくりですよね。
すごい。
はい、物事を選ぶ時の基準、昔から言い伝えられてきた意味、お寺で生まれ育った寺娘だからこそ精進料理、食用、食というのは食べるに栄養のようですね、うんうん、食用、薬膳、東洋医学を学び生活に取り入れやすくなるコツをお伝えしますとのことでした。そしてセミナー後半は社長が部屋の湿度が体に及ぼす影響をお話しします。なぜ蒸し暑いと不快になるのとかね、あと住宅材料で体感温度に違いが出るのなど、高温多湿の毎日を少しでも快適に暮らすためお役に立つ情報をお伝えします。また先ほど話題になった住宅に関わる総合的な費用、ライフサイクルコストについても分かりやすく説明いたします。日時は6月7日土曜日、時間は13時から16時です。会場は島田市民総合施設プラザ大瑠璃の第一会議室です。参加費は無料で、少しですけどね、お土産があります、定員は18名で募集しております。申し込みの詳細は大井建設のホームページや SNS でお知らせします。ぜひチェックしてください。
はい、浜崎さん、今日は補助金情報、そしてセミナー情報、ありがとうございました。社長もありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
はい、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する
大井建設株式会社の提供でお送りしました。